さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。はい、久々に運転しながらの、収録を始めてみました。ですね、また習い事のね、一人送ってって、でもう一人の習い事にまた迎えに行くっていうね、行ったり来たり行ったり来たりですね。もうね、今夕方の5時45分ぐらいなんですけど、9時まで9時半ぐらいまでかな、習い事がねあるのでね、結構拘束時間が長いんですけども、まあその間に2人分ね、はい、行ったり来たりします。ですね、この間ツイッターの方でアンケートを取らせてもらったんです。たまにねアンケート取って遊んだりしてるんですけど、ご協力いただいた皆さんありがとうございます。今回のアンケートは何かと言います と、ポッドキャストをね聞くときって、まあ聞きたくなるときってどんなときですかっていう質問をしたんですよ。ほんで一番が、何やったかな仕事をしながらで、2番遊びながら、まあゲームとかしながら、3番が家事をしながら、4番、4番が、通勤の途中でっていう感じだったんですけれども、まあ111人の方がねお答えいただきまして、ゾロ目なんですごい覚えやすかったんですけど、はい、ありがとうございました。1番はね通勤中でしたね。で2番目が、2位が仕事中で、3位が家事で、4位がまあ遊びながらっていう感じやったんですけれども、なんでねこの内容についてはまた後でね、車運転してない時にツイッター見ながらお話ししたいなと思うんですけれども、そもそもなんで私がそのアンケートを取りたいなって思ったかっていうとですね、実は私がなんかポッドキャスト聞こうかなっていう時のなんとなく のパターンがあることに気づいたんですよ。そんなすごいことじゃないんですけども、皆さんにねアンケート取った時は多分そのこれとこれと両方やねんけどなみたいな、例えば仕事しながらもやし通勤中もやし家事もしながら聞くときあるなとか、まあ大体の人は多分ね一個じゃないと思うんですよね。で私もそうなんですけども、もし私がどうしてもその中で4つの中で選ぶとすれば、家事しながらになると思うんです。通勤しながらっていうのがね、そもそも通勤がないんで家で仕事しているので、まああんまりないっていうのと、まあ、月にね何回かはレッスンのためにね、教えに行くので移動はするんですけども、電車ではねポッドキャスト聞かないんですよ私。電車はほとんど、ラジオも聞かないし本も読まないし、何してるかっていうとほぼほぼ寝てますね移動時間はね。ほんで通勤でしょ。で、まあ、仕事中、まあ、仕事中も聞くときあるんですけれども、なんて言うんかな、その時の、仕事の内容による、 作業的な感じで、まあ、耳は全然違うこと考え、頭は違うこと考えてても手だけ動かせばいいやっていう時は聞くんですけども、デザインとかちょっとこうどうしよう、ああしようこうしようみたいな考えて、間違ったらあかんっていう時なんかは聞かれへんし、まあいろいろなんですけれども、一番一日のルーティーンの中でポッドキャストをつけるっていう時間があるんですね。で最近なんですけど、特にどんな時かっていうと、なんと、まず、お茶碗洗う時と、もう一つお風呂に入る時ですね。でかなりお風呂で、ポッドキャストを聞くのは確率的に高いですね。なので、15分とか30分とかの、番組だと結構お風呂にいい感じなんですよ。その人が番組が終わると、まあ、ちょうどいい、湯船に浸かってる時間ちょうどいいわみたいなね、感じですね。で、お風呂に入って、髪の毛洗ったりしてる時なんかは聞こえないんですけれども、ちょっとね湯船に浸かった時にちょっと巻き戻すんですよそこまでして聞くかみたいなねで、なんでお風呂で聞きたくなるんかなと思って考えたら、そもそも自分がなんかこの時間ってなんかもったいないな、嫌やなとか、なんていうんかな、つまんないなとかね思う時に聞くことが多いんですよ。洗濯干しながらとかね、お茶碗洗いながらとか、あと料理しながらもありますね。で、そういう時ってどういう時かっていうと、なんか自分の中では嫌やなって思ってるんですよやりたくないな、お風呂入りたくないなとかね。でもお風呂は毎日入ってるんやけども、もうすごいめんどくさいんですよね。もう毎日毎日ね、もう勝手に誰か洗っといてくれへんかなぐらい思うんですよねお風呂で湯船に浸かってる時間っていうのが、まあ10分ぐらいだと思うんですけど、私寝ちゃうんですよ。何もせんかったらふーって意識飛んでしまって、ですごい危険じゃないですか。溺れるとかね、溺れたことはないけど、何回ももう水面にね顔をチャプって掴む時はってはーって起きるんやけれども、危ないし、でいかに湯船で寝えへんようにこうじっと温まるまでじっとしとくか、この時間無駄やなとかね、つまらんな、もうほんまになんならつからんと出たいなとかね思うんやけど、まあでもせっかく入れたしつからんともったいないなとかねいろんな気持ちが錯綜するんですよね。でそういう時に携帯を、ジップロックに入れて、でもうびっちり閉めてね、ね、お風呂入る時からもう、あ、今日はこの番組にしようとか言って、まあ、聞き始めて、ほんで、洗ったりなんやらして、で、ちょっと巻き戻したりとか、聞き取れへんかったところね、巻き戻したりとかして、で湯船で、耳の横に、こう、携帯立てかけて、ほんで、聞いてたら、寝えへんし、一番組ぐらいまあ聞けたりするし、まあお風呂にも使ってられるしっていう、なんかこう無駄な時間を有効に使える、そう無駄じゃないねんけども、もう嫌やなって思ってる時間を有効に使いたいなっていう時にポッドキャストを聞いてるなっていうのを思ったんですよ。なのでまあ、洗濯干す時も本当に、まあ、めんどくさい毎日毎日ね、っていう時も、ポッドキャストかけるし、あと料理も嫌いなんですよね、実はね。まあ、家事全般全部嫌いなんやけども、料理もいやいや作ってるんで うん、片付けもいやいや片付けてるんで、そういう時はね大体あのポッドキャスト聞いてますね。最近音楽聞くよりはポッドキャスト方が多くなったかなっていう、前はねもうずっと同じ曲ばっかり聞いたりしてたんですけども、最近なんかこうなんていうかな、ブームがあるんですよね、何にでもね。うん、ちょっと今はそういう家事のする時とかお風呂の時なんかは、うん、ポッドキャスト聞いてますね。でちょっと皆さんもどんな感じで聞いてはるんかなっていうのでちょっとアンケート取ってみたくなった次第でございます。はい、まあ、かといってあとこれっていうねなんか深い話をするわけではないんですけれども、まあいろんなね聞き方できると思うけど、通勤で聞く人が多いっていうことは、割と朝に配信をすれば通勤中にその日のうちに聞いてもらえる確率が上がるんではないだろうかっていうことは、まあちょっと見出されますよね。でその他なんかどういう、これここに書いてる以外の方法が聞いてる場面がある時はコメントに書いてくださいっていうことで、書かせてもらったんですけれども、うん、私ね他に寝る時、入眠する時みたいなんで夜に聞く人おるんちゃうかなって予想してたんですけど、意外とそのコメントはなかったですね。うん、なのでもしそういうね夜に聞いてるっていう場合は、まあ夜に配信するっていうのもいいんかなと思ったりしてたんですけど、私不定期で、まあ、時間決めずにアップしてたんですけど、前までは朝6時とか7時8時とかに、まあ、大体7時かなぐらいに予約しておくんですけども、夜10時ぐらいまでやったらまだ今やったらみんな遊んではる時間やろうし、配信しても目につく時間かなと思って、夜10時ぐらいに編集終わった場合はもうそのままその時間に配信したりとかしてたんですね。うん、でもまあ最終トータルのね、その番組配信しましたよっていういいねとリツイートしてもらえるのは大体同じぐらいの数なんですけども、朝の方がいいんかなってちょっと思い始めてます。ぐっとこらえて朝配信にした方がいいんかなってね思ったりしますね。まあ私もなんですけど、聞く番組によって時間を変えるっていう場合はありますね。お風呂で聞くのはまったりしたやつとか、あんまり、まあでもまあ何でも聞くかな。で、家事してる時なんかはできれば女性の方がいいなとかね、うん、そういう女性の MC さんの番組の方がいいなとかいう好みはありますね。で夜、パソコンしながらとか仕事しながら聞くときは男の人の方がいいなとかね、なんかそういう好み、声の好みで、変えてる時もありますね。なんとなく女性家事の時に女性の声が聞きたくなるっていうのはなんかまあ主婦の方とかやったらなんかこう私だけが家事を頑張ってるんじゃないっていうなんか変な仲間意識があったりなんかしてね、別に家事の話してはるわけではないと思いますけど、その都度、うん、なんとなくこう、あ、この人も同じようなね、主婦さんで頑張って喋ってはるわとかね、いう風に思ったりなんかして、じゃあ私も頑張ってこの洗濯物干そうとか勝手に仲間意識をもやして、うん、感じてね頑張ってたりしますけれども、まあそんな感じでね、皆さんそれぞれのねこの時はこういう番組とかいうのが多分あるんやと思います。うん、まあもう片っ端からねどんどん聞いていくっていうタイプもいてるやろうしね、 だからポッドキャストのすごいいいところっていうのは、いつでもどこからでもね、最初から最後まで聞ける、うん、自分で選んで聞けるっていうのがすごいいいですよね。ずっと FM とかやったら、AM とかもまあ録音ね自分でしてたら別やけども、そうじゃない場合なんかはまあラジコとかあるんかな、有料になるんかな、そういうのなんかこの番組この時間にリアルで聞いとかんなんていうのがあったりなんかしますけど、うん、今はなんか多分プレミアム会員とかでね、ラジコやったら1週間は聞けるとかなんやらとかあるんやと思いますけど、うん、なんかそういうね、ラジオも好きやけども、もっとニッチなその MC さんのこう独自のこういうマニアックな部分とかね、好きなことに関してこう熱く語ってたりとかね、うん、なんかそういうたわいもない話やけれども、あそういう考え方もあるんかとかね、あそういう本面白そうやなとか、あ今度行ったらああいうの食べてみようとかね、こういろんなことをこう知れるのにすごいポッドキャストはいいなと思ったりしますね。はい、ということで、行き先目的地に着きそうなので、前半この辺で終わりたいと思います。後半に続く。
ゆんゆん白書。
はい、後半です。ちょっとね、前半のね収録とかなり日が空いてしまいまして、遅くなってしまいましたけれども、はい、後半ちょっとハッシュタグも読んでいきたいと思います。ちょっと、前になっちゃいますけども、3月14日、巻貝さんからいただきました。ハッシュタグ4泊冒険第2泊3日目入れてみそらしということでいただいております。ありがとうございます。そうですね、前回ですね、人参コーヒー、まあキャロットコーヒーさんのねお話をさせてもらったんですけれども、コーヒーを入れながら喋るというね試みをしましたので、まあ入れて味噌らしいということでね、はい、書いていただきました。ありがとうございます。美味しさがね伝わったかなどうでしょう。はい、そして次、テイタンさんからいただきました。コーヒーは味より、香りが好き、あの香りを飲みたいわら。だけど今回のはめっちゃ美味しそう、豆と作り方で全然違うんだろうな、わわビルダーズネタバレやばいわら。最近ちょくちょくネタバレあるから、聞きたいけど我慢。こちらの進行状況はまだ一番最初の島です。体験版でできるところやんっていうことでいただいております。ありがとうございます。はい、そうなんですよ。ちょっとねビルダーズとネタバレねちょいちょい挟んでるのでね、申し訳ない。なるべくビルダーズのネタバレをするときは最後の方に持ってきて、まあその後聞かなくてもう済むようにしようかなとね、ちょっとこのツイートを見て思いました。なんかね最初に喋ってしまうとその後ねどこから聞き始めていいかとか悩まれるかなと思うので、まあ、ここからネタバレ喋るのでもう切っちゃって大丈夫ですみたいなことをね今度から言いたいと思います。はい、テイタンさんもコーヒー好きなんですかね。美味しそうに聞こえたみたいでよかったです。本当に美味しい入れ方なので一回ね試してみてほしいなと思います。香りは本当にいいですよね。豆をね引いた引き立ての香りが めっちゃ良くて部屋中に広がって、うん、なんか幸せな気持ちになりますよね。うん、またコーヒー飲みたくなってきましたはい、ありがとうございました。そして鬼おろしさん、今週聞いたポッドキャストその1ということで4泊の冒険201、202日目入れていただいております。楽しい時間ありがとうございましたということで、たくさんね聞いておられますね、すごい。 ありがとうございます。いつもね入れていただいてありがたいです。はい、ありがとうございます。そしてしんさん、キャロットコーヒーね、コーヒーキャロット教えていただいたしんさんですけれども、コーヒー楽しんでいただけたようでよかったです。あの入れ方もいいですよね。そして出汁の話が通じたようで嬉しかったです。わら、グアテマラ グアヤボ農園とマンデリンストマンデリンスマートラタイガーは私も定番で、買うときはどちらかは必ず選んでいます、ということでいただいております。ありがとうございます。はい、美味しかったです。3種類今回、頼んで、3つ飲んでみたんですけども、すごい深入りのやつはちょっとまあ、次はいいかなと思ったんですけど、その後の2つはすごく好みでしたね。うん、なので毎月届くシステムになってるんですけど、別に私は1回休止して、でまた来月ぐらいかな、今月かなに2つね注文してるんですけれども、休止したりとか、なんかいろいろなんていうの、イレギュラーのことも対応 していただけるみたいで、すごくなんていうかな、優しい通販なので、私はもうちょっとしばらくね、もう、コーヒーキャロットさんの虜になってるので、いろんなのをねまたちょっと試して飲んでいきたいなと思ってます。毎日ね必ずコーヒー飲んでますね。はい、ありがとうございます。いいの教えていただきました。まだ他のね全国美味しいコーヒー屋さんがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思っております。はい、そして次、鬼おろしさん、ここ最近のあれこれでズーンとなってたけど、ポペテンの画集見て和らいだ、やっぱり見入っちゃう、やっぱり好き、ありがとうございます、ということで、ユンハクと、TRS295 ダゲな時間ポペテンポッドキャストということで、たくさんハッシュタグつけていただいております。ありがとうございます。はい、いやー、なんかもう1年前になるんですかね、ポペテンやったのね。もうあっという間にあっという間に1年ですけれども、なんやろ、こんななんていうの、画集を見直してね、こう和んでもらえ、和らいだりとかね、和んでもらったりしてもらって、なんか本当にやった甲斐があった展覧会だったんだなと思って、2日間のね短い間だけでしたけど、なんかこうやって誰かの心にね残る展覧会ができてよかったなと思って、なんかこちらもねなんかジーンとしましたね。ちょっとうるっとしました、このツイートね見させてもらってね。本当にこちらもねありがとうございました。はい、そして次が、アポロさん、イブンハク冒険201から203日目ということで、その他もたくさんたくさんハッシュタグをねつけて読んで、本当全部読みたいぐらいなんですけども、すごい100個ぐらいあるんじゃないですか、これすごいな。一番最後に、ポッドキャスターの皆様楽しく拝聴しました、次回も楽しみです、ということで、はい、おっしゃっておりますけれども、書かれておりますね。けどもちょっと前に、ちょっと待ってくださいね、この2月の、2月19から3月31に楽しく拝聴したポッドキャストということで、ごめんなさい、拝聴番組とハッシュタグ並べただけです、拝聴報告ということで書かれておられるんですけども、このハッシュタグをね並べて何回から何回まで聞きました的なねことを書くだけでもものすごい手間だと思うんですよ。うん、でなんかねちょっとの間この聞きましたっていう報告のねハッシュタグは休止されておられたのは知ってたんですけれども、また再開するということでね、 もういろんな、なんか意見はあるかもしれないですけども、私と個人としてはもうすごい嬉しいんですよ。なんか並べていただいた中にね、あの夕飯入れてもらってるっていうのはね、あの普通のことじゃないんですよね。なんかここに入らなかった時も、あのショックって言ったらあれだけれども、まあまあそういう時もあるだろうけども、あの 入ってるとなんか合格したような気分になったりでなんだろう、なんかあのちょっとあのね、ほっこりさせてもらってます。あのすごく大変なことだと思うのでね、まあ、続けるのも大変だと思うので、もういつでも休止されてもいいとは思いますけど、あのたまにね、あのつぶやいていただけると私としてはすごく嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、ということでハッシュタグこのあたりなんですけれども、実はですね、私大変失礼なことをしていたんですけども、なんと iTunes のね、あの評価レビューのところでね、レビューを書き込んでいただいている方がおられたんですけども、あのかなり前の文で、ちょっと今あのそれを出そうと思っているんですけども、ちょっと本当に今頃で本当申し訳ないんですけど、読ませていただこうと思います。あのちゃんとね、たまにはチェックしないとですね、自分の番組のねことなのに、あの作品のレビューとか評価をね、あの気にしてなくって、全然あの見てなかったんですよね。ちゃんと見ないとダメですね。本当申し訳ないです。ありがとうございます。1ヶ月に1回ぐらいはチェックしようかなはい、すいません、出ました。国造院ひょっとこさいですっていうことでいただいております。国造院ひょっとこさい&ポップアイよりって書いてますかね。はい。なんと、去年の年末、12月30日に書いていただいてました。ありがとうございます。国造院ひょっとこさいと申します。わらわら。ドラクエフォークではポップアイですが、よろしくお願いします。いつも配信楽しみにしています。ドラクエ歴は短いですが、任天堂 3DS のドラクエはまだクリアできずに、ニュー任天堂 2DS の本体なくしちゃった。なく。カセットはまだ残っているので、手に入ればやります。わら。今後よろしくお願いしますといただいております。ありがとうございました。あのね、配信楽しみにしていただいているようで、あのドラクエのほぼドラクエの話で終始しておりますけれども、もうこれからあれですね、あのドラクエ白書にしないとダメですね。あのゲーム、趣味カタゴリー化に移動しないとですよね。本当にただあの私がね、こう全然ドラクエっていうか、あのゲームがね、なかなか、下手くそなんで、あんまりゲームの、あの話を上手に喋れないんですけどね。はい、こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございます。たまにはあのレビューも読ませていただきますので、皆さんよろしかったらね、あの何か書いていただけると嬉しいです。はい、でこれ見て思ったけど、私アートワークね、200回過ぎたので変えようかなとか言って変えてなかったですね。まだあの子供の描いたあのドラクエのモンスター的なやつをあの上げたままですね。この絵がね、ちょっと気に入っちゃっててね、そうちょっとこのままにしてましたけど、ちょっとまたアートワーク描かない、描いてる途中だったのでね、やってみたいと思います。そしてさっき前半で言ってました、あれですね、アンケートの詳しい、情報を、はい、見たいと思います。ポッドキャストを聞きたくなる時のパターンについてね、まず、聞いてたんですけれども、仕事を しながら、4つあったんですけど、仕事をしながらが、24.3%。
で遊びをしながらっていうのが 8.1% で、家事をしながらが 25.2%、 通勤中が一番多くて 42.3% ということでいただいております。アンケートをね、こんだけ取ったんですけれども、そこのね、あのアンケートの続きのコメントに、あの何人かね、コメントを書いていただいているので、それもちょっと紹介しようかなと思います。ハルルさん、家事中に投票しましたが、買い物の移動中に聞くこともあります。括弧番組選びますがということで、その後ね、その番組を選ぶというのはどういうことなのかなと思ってちょっとお聞きしたんですけれども、返事が、時間は途切れ途切れ聞いている時も、あと笑ってしまうものは聞けないというか、なのでドワラジやユンユン白書やニジパパさんのは移動中に聞きやすいかなと、調べたいなっていうのを後から聞き直していますということで、はい、そういうことだそうですね。なので私のね番組は笑わせられないので、移動中にぜひ聞いていただきたいと思います。もう聞き流しで十分だと思います。はい、そして体調の悪い体調さんは1番と4番ですっていうことなので、複合タイプ、1番仕事しながらと通勤中とが、両方聞かれているということですね。そしてアルミンさんは、2と4っていうことは、遊びながら、まあ、ゲームとかしながらと、通勤中とっていうことですね。ドラクエウォーク過去バイブのみしながらポッドキャスト聞いています。昔はドラクエウォークも音ありでしたが、ポッドキャストと音が混ざって聞こえたり聞こえなかったりしたので、ドラクエウォークは音なしにしましたということで、はい、なるほどね。ドラクエウォークのね、そうそう、私も一時やってました。携帯で、ウォークしながらポッドキャストも流してってしてたら、めっちゃ電池減るんですよね。どっちもあの電池食うやつね。まあ最近ちょっとウォークもねサボってるのでね、あれですけど、またね、あのコロナが収まったらちょっと散歩にでも出たいなと思っております。そしてコナタン、勇者コナタンさんは、何このドワラジのエンディング感ということでね、あのドワラジの最後に、あの仕事しながらゲームしながら家事しながらみたいなね、あのコメントをよ、ね、おっしゃるんですけど、その感じがすごい出てるっていうことですね。確かに。そしてヨッシーさんは、私は寝る前にいくつか布団に入ってから聞きます。寝落ちすることも多々ありますが、ということで、すごい、寝る前に入眠ポッドキャスト、入眠にはどれがいいんでしょう。私はね、ユンハクを始めた頃はすごく眠くなるっていうので、よく言われましたね。声が眠くなる声なのかな、なんかちょっとぼーっとしてる声なのかなと思うんですけど、確かに私もね、自分の声聞いたら眠くなる時は多々ありましたけど、はい、もしかして4泊入眠に使っていただいておるのでしょうか。ありがとうございます。そして鬼おろしさんは、家事しながらが一番多いですが、仕事中以外のあらゆる隙間時間に聞いています。過去答えになってなかったらすみませんということでいただいております。いやー、もう全然参考になって答えになっております。はい、まあ隙間時間をね、でも鬼おろしさんもすごい番組ねたくさん聞いていらっしゃるので、ね、この時間って限定するよりはもっと隙間時間使ってたくさん聞かれてるんだろうなとは思っておりましたけれども、やはりですね。なるほど。なんか皆さんのね、なんかこう生活の中にどういう風にポッドキャストが入っていってるのかなっていうのをね、ちょっと垣間見れた気がして、まあ、このアンケートはすごく私も取らせてもらってすごい楽しくお答えを見せてもらったのでね、本当に見ていただいたね、協力していただいた皆さん、どうもありがとうございました。はい、ということで、まあ、今回の、4泊、おしまいにしたいと思います。はい、ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。